皆さんこんにちは、キントン大好き松井です。今日のキンスキラジオはですね、ゲスト会ということで、柳井石油のですね、柳井さんに、お越しいただきました。柳井さん、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
柳井さんはですね、今、キントンを使って、実際ユーザーとして3年目なんですけれども、福島県でですね、ガソリンスタンドとリフォーム事業を主に営んでらっしゃるんですが、その中でキントンを活用して効率化といったところでもされていて、実際キントンハイブでもですね、我々のイベントでもお話しいただいてますし、最近ではですね、キントンのノーマスのノウハウを生かして、ご紹介だったりとかお手伝いだったりとかも、されているような、方になります。で、今日はですね、そんな柳井さんとどんなお話をしていこうかなと言いますと、先日ですね、キンスキブログの方で公開をさせていただいた、キントンのですね、この一覧を使ってですね、業務を効率化していくようなこう使い方、もっと言えばフィールド多すぎ問題だったりとか、そのキントンの操作がこう難しいねっていう方でもシンプルにこう使えるような使い方ですね、ここのところをお話を聞いていきたいなと思っています。で、まだですね、ご覧になられてない方もいらっしゃるかもしれないので、ざっくりとどんなお話かっていうのをご説明させていただくと、とある介護施設さんがですね、入居者さんの日報をやられていると。で、ただやっぱり入居者さんを見られる中で、その職員さんも、IT にこう慣れてる方ではないよという中で、やっぱりキントーンを使ってもらうっていうこと自体がそもそもこうハードルだったと思うんですよ。で、そこを解決するためにですね、シンプルな運用を作ろうということで、柳井さんは、キントンのもう詳細画面は基本こう使わないと、一覧画面で操作を完結して、かつ、迷わないようなその動線っていうのをポータルとかスペースをですね、使ってうまくこう作られているよといったところをご紹介させていただきました。ぜひですね、詳細は、ブログの方をご覧いただきたいと思うんですけれども、今日はちょっとそちらの記事についてですね、深掘りをさせていただきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、で、こちらの記事なんですけれども、実際に柳井さんが お手伝いというか、ご提案をされた、施設さんだと思うんですが、そもそも最初このノウハウやろうと思った時に、フィールドが多すぎだよねとかを解決したかったわけじゃないんですよね。
そうですね、最初こちらの介護施設にお邪魔させていただいて、そこの施設長さんとか社長さんとお話しさせてもらった時にですね、山積してた問題っていうのは、結局その毎日毎日その施設に入居されてる方のですね、体温であるとか血圧であるとか、要は必ず介護施設の方では、記録しなければならないような、データというか、そういった数値の方をですね、手書きで全てやってたんですね。当然手書きっていうのは、どこの会社さんでもありがちなので、それを解決するのかと思うんですけれども、実は手書きにしなければいけなかった理由がいくつかあって、そのうちの一つがですね、要は例えば朝の8時半から9時の間のこの30分で、入居されている方数十名のですね、先ほど言った血圧、体温、それ以外にもあと何項目かっていうのを、集計というか、記録を取らなければならないんですね。ですので、要はそこで例えば悠長にパソコンを立ち上げて一つ一つデータを打っていってっていうことが、やっぱりなかなか想像つかないと。要はテンプレートになるような A5 ぐらいの紙にですね、一人一人入居者様の名前が書いてあって、そこにもう数字をもうひとまず押さえるということがスタートだったんですね。でも問題はそれだけではなくて、当然 Excel の方にもう一回打ち直すっていう問題はあったんですが、僕はさらにそこでちょっと驚きというか大変だなって思ったことが、 Excel に入力するだけだと例えば普通の手書きから入力するってだけだったんですけれども、その情報を全員で共有するために、その施設が1階2階3階と、フロア分けされているんですが、要はそこに要はコピーを持っていって台帳に貼り付けなければならない、要は手書きで書いてあったり手書きでメモしたものっていうのも、全部2階3階持っていくという形、もうこの負担だけでも相当あるなっていうのがあった時に、例えば一度入力したりとかデータを抑えたものについて、やっぱり簡単に2階3階 の, フロアでも情報が確認できるっていう状況を望んでるんだなっていうところがあるんだなっていうのが、行ってみて初めてちょっと気づいたっていうのがスタートでした。 でそれをするにあたって最初キントーンで少し難しいなって思ったんですよね。っていうのはやっぱり通常キントーンですと新規の登録画面を作るのにクリックをして、で詳細画面のところから打ったりとか編集するっていう、まあ要はさっきのお話ししたように朝の30分とか要は1秒とか10秒ぐらいの時間の中で戦ってる方に対して、要はパソコンをよく使ってる私たちのような感覚の時間軸って合わないんですよね。ですのでこの問題をやっぱ最初に解決していく、何でしょうね、基本的なアイデアを持って進めないと、いくらどんな、なんかこうアプリがいいアプリみたいなものを用意できたとしても、多分絵に描いた餅で使う人が一瞬でこう頓挫するっていうような結末が待ってるなっていうのがもう容易に想像つきました。はい、
私も妻が実はあの介護職だったんですけども、はい、あのキントーンを私すごい妻に押すんですよ、
はい、
これすごいだろ、便利だろって押すんですけど、はい、全然妻はピンとこなくて、こんな、なんかクリックしながら、
はい、
入力をこうしていくって、いや無理だよと、
はい、
そのタブレットとかでも、
はい、
なんですかね、こうやっていくとかってやっぱり脅したりもするし、はい、こうやってできないっていう話で、
はい、
全然受け入れてもらえなかったんです
よね、はい、
だから介護施設でキントーン入れるって、はい、結構大変なのかなって思ってたんですけども、
はい、
まあ、そこをやっぱりハードルだったわけですよね、はい、導入をする時とか、うんう
ん、はい、
で今回のその解決方法としては、
はい、
そこをあれですね、そもそもプラスの、
はい、
報告登録ボタンも押さないですよね、
は
い、
そうですね、今回のは、うん、はい、基本的にはほぼ日々 の、 そのルーチンデイリーの業務の中でスタッフさんにあの登録ボタンを押してもらうっていうことは一切考えない方がいいなというふうに思ってましたね、
はい、それはあれですか、あのフィールドがやっぱこう多くバーって並ぶのが良くないなと思ったんですか、
はい、2つあって、うん、まあ、基本的に私もそうなんですけれども例えば3クリック4クリック以上必要な作業ってやっぱどうしても億劫に感じるんですね、まあ、例えば共有ストレージみたいなサービスでもそうですけれど、自分でその階層に物を入れたくせにですね、
うん、
あの4つぐらいフォルダを開けてそこまでたどり着くって結構相当ストレスで、なので、基本的になおさらパソコンを普段いじらない方であれば多分2クリックとか3クリックすらも多分苦痛になる可能性があるかなっていうふうに思ったので、要はクリックの数をまず減らさなきゃいけないなっていうのが一つはありましたよね。はい、
キントーンの標準でそのアプリで報告しようと思うと、
はい、
結構クリックされますよね。
そうですね、
そうそう、はい、アプリをまず探して、
そうですね、
はい、で入って、であれですよね、登録上のプラスボタンを押して、
はい、
で文字入力してって、はい、上の方にまたこう保存ボタンを押すみたいな、結構慣れてない方だとなんか、はい、そもそも探すところでも障壁ありそうですし、
いや本当そうなんですよ、まあ、私自身もそうだったんですけれど、基本的にキントーン の、 あのポータル画面でアプリを探そうとすると、
うん、
まあ、皆さん基本的に必要なアプリから作り始めるので、
うん、
私も一番最初に作ったアプリがやっぱり一番使用頻度高いんですよね、
うん、
でそこにたどり着こうと思うとアプリ全て表示してくれないので、さらに表示さらに表示さらに表示を押して目的のアプリまでたどり着かなきゃならない、まあ、そのための、まあ、ブックマークだったりとかですね、うん、そういったものはあるんですけれど、じゃあ最初からキントーン使う方がその発想を持てるかって言ったら多分絶対持てなくて、気づかないまま行くと、まあ、多分今でもずっとその、はい、さらに表示さらに表示を押しながら探してる、まあ、それは普通になっちゃってるんで、
うん、
もうしょうがないかというか無意識で慣れてる方もいるんですけれども、なるべくそれももうその介護施設さんにお邪魔した時にはもう自分の頭の中では分かってたので、
うん、
そうなるようなアプリを探すストレスみたいな部分も最初から削減できるものはしていかないとなというふうに思ってましたね。
意味だとブログでも紹介させていただきましたけども、はい、もうポータルにまずこうアイコンを
配置
していって、
ね、はい、
施設ごとのまずアイコンがあって、
はい、
押すと表やらなければいけないことの、
はい、
またこうアイコンが並んでいる、
はい、
ああやってこうアイコンクリックしていけば、
はい、
やれるっていうのはかなりシンプルな運用ですよね、
うんうんうん、意外に結構やっぱあれすごい導入の段階でも大事だなと思ってて、
うんうん、
今僕らやっぱ当然スマートフォンすごい触って出るじゃないですか。なんでああいったアイコンが並んでる絵っていうことに関しては相当ストレス感じないんですよね。なのでやっぱり最初にこう なんか難しそうだなっていう雰囲気を与えないために、
うん、
基本的にはアイコンを、
うん、
を大きく見せてアイコンを触れば、うん、なんか目的のところに行けそうだっていうような道筋を、うんうんうん、まあ、作るっていうのは大事だと思いますよね。
2回目ですか、金色 のポータルの裏技を。
そうですね、
はい、かなり使っていただいていて、
あれは本当にちょっとアップデートで うまく動かなくなったらどうしようっていうちょっと不安はありながらもまあでも、はい、あのノウハウをやっぱね、今の使えるうちに使うっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うので、まあ、そこはもう割り切って、うん、うちの会社でもあそこの会社さんでもね、ご了承を得て使っていただいてるっていう形ですね。
ぜひうちも標準機能に僕も入れてほしいと思ってるんですけど、そうですね、
はい、
そうですよね。でそのまあ動線でアイコンを押していくと、例えば今日のバイタルを入力するアプリまで来ましたよ、
はい、
っていうところで今回のその工夫って終わっていなくて、
はい、
そこからさらにそのプラスボタンを押すんじゃなくて、
はい、
まあ、クルシートを使って、
はい、
直接こう入力できるようにされてるんですよね、
はい、
でしかもパソコンをタッチ式のパソコンを用意されて、
はい、
クリックじゃなくて、
はい、
こうタップで入力してるっていうような感じでしたね、
はいはい、そうですね、やっぱりそれも基本的に今の僕らが慣れてる動作になるべく近くするっていうことで、あんまり慣れない動作をたくさんにふんだんに入れると使う方ストレスになるので、だ僕はその最初に考えたのは今の紙に書くのとはまあストレスをなるべくこうかけない状態で毎朝のそのバイタルチェック、バイタル記録を取れるなんか流れができないかっていうことをまずアプリを作る前に考えたっていうのがスタートですよね、はい、最初考えたんですよ。パソコン立ち上げてパソコン のタイピングをしながら一件一件まさに詳細画面開いて編集ボタンを押してとか新規登録してって打ってる絵ってこれ業務として成り立ってるだろうかって言ったら多分破綻してるなって思ったので、
そうですね、
うん、なんでそこは絶対無理だなっていうふうに思いましたって考えた時にやっぱりクルシートですよね。さっき言ったクルシートっていうのはある意味一覧の画面で Excel のようにストレスなく打てる。しかも通常だと、例えば A さんっていう入居者のレコードがあってその中にいろんな情報があってそれを保存して B さんって行くんじゃなくてもう体温だったら体温だけでタンタンタンタンタンって入力することもできますし、まあ、要は縦にも横にもデータ入れられるっていうのは通常 Excel の入力でも慣れてるのでやっぱりその技はかなり使わないと時間は減っていかないっていうか、
うん、
辛いものになるだろうなっていうのがあったんで、クルシート作ることはもう最初の時点でなんかイメージはついてましたね。
エクセルならその現場の方たちも介護の現場の方もやっぱり慣れてるというか、触ってらっしゃいますもんね、エクセルですと、
はい、
ある意味エクセルがもう共通言語化してるというか、
はいは
い、それを新しい仕組みだとちょっと結構ハードル高いですよね、どんなにその簡単なシステムでも違う画面ってなるとねっていうところがあって、で、まあ、さっき慣れてるその使い方っていうのをおっしゃってたのはもしまあタッチっていう操作も結構あれなんですかね、
はい、
現場の方は反響がいいことだったりするん
ですか。そうですね、最初にやっぱりこうパソコンの画面をこう指でスクロールしたりとか触りながら次のフィールドにまあ行けたりとか変えたりとかっていう流れの方を簡単にアプリ作る前だったんですけれどもその業務シミュレーションとしてお話しさせていただいて、でそれであそれだったらできるかもみたいなところのまず最初のスタートの合意があったので、じゃあそこからじゃあどんなアプリ作っていったらいいだろうかみたいなところのお話を詰めていったような形にはなってますね。
やっぱりスマートフォンならまあ皆さん使ってるんで、その、
はい、
タップするっていうのは結構なんですかね、慣れてることなんですかね。
なんとなくそんな感じはしますね。抵抗感は特になかったみたいで、今お話ししてても実際のスタッフさんが大変だみたいな形の話は聞いてないので、
お、素晴らしい素晴らしい、はい、いいですね。で、まあ、クルシートもう使いつつなところで、まあ、入力もその効率化されてかなり簡単にしてるんですけども、
はい、
今回の事例で、
はい、
私が一番ですね、
はい、
勉強になったというか、
はい、
すごい衝撃、ある意味衝撃だったの
が、はい、
キントーンの強みって、
はい、
項目を一覧で絞れることだと、
はい、
その一つのアプリを複数のアプリみたいに作れるんだって柳井さんがおっしゃってたんですよね、
はい、
もうちょっと言うと、
はい、
ポータルのところで複数その業務のアイコンがある、
はい、
でも実はそれって一つのアプリで、
そうですね、はい、
で入ると全然その違う項目並んでるんですけど、
ええ、
一覧でそれを制御してる、
はい、
あれってめちゃくちゃこう面白いことだなっ
そうですね、あれは正直言うと実は最初からこう考えてたわけではなくて、
うん、
実際にあの介護施設の施設長さんたちといろいろこうセッションディスカッションしながらですね、あのフィールドをまあ追加して考えるべきか、
うん、
別なアプリにしてやるべきかっていうところをやっていった時にちょっとひらめいた途中でひらめいた部分だったんですよね、
うん、
でそれ別にあの介護施設さんだけじゃなくて僕らが普通に仕事をしている時にでもですね、例えば商談の段階ではこのフィールドを使う、
うん、
でも制約してから次のステップに移るまではこのフィールドを使うって、
はいはい、
例えば1レコードって必ず一度に入力するものとは限らなかったりすることって結構あると思うんですよね。でもそれをちょっと編集するのが通常、まあ、僕らの、うん、普段の使い方だったんですけれども、うん、でもクルーシートってさっきお話ししたように一覧をすごい見やすくかあの使いやすくするための、プラグインでもあるじゃないですか。
あれ詳細画面に入って使う前提じゃないですもんね。
そうですよね、うん、詳細画面では全くクルーシートは何も表示されないの で、ね、ってなった時にそうかその例えば朝使うフィールド用の一覧を作って、
うん、
昼使う用のフィールドあレコあの一覧を作ってっていう形で、
うん、
要するに業務シーンに応じた一覧をですね、うん、クルーシートでシート1シート2シート3という形で使っていけば、
うん、
ある意味それは一つの概念としての話ですけれども、
うん、
1アプリの発想であるんじゃないかなと思ったんですよ、
うん、
僕らはなんかアプリを作ると、まあ、確かにあの、はい、いわゆるアプリ番号をついてる、
はい、
あの URL を1アプリっていう発想当然のように持ってたんですけれど、うん、業務が分かれていてそれがこう使いやすい形であるならば、うん、1シートが1アプリっていう発想を持っていくっていうのもありなんじゃないかなって。それはもうクルーシートで一覧化できるんでより一層叶えやすいっていうところがあったのが、
うん、
まあ、偶然の産物だったんですよね。で僕は最初ただあのポータルとかあのスペースのお知らせの画面でそれをどう表現するかっていう時に同じアプリだからって言って本来のそのアプリに使ってるアイコン画像を同じにしても何のわけもわからないっていう状況になると思ったので、
うんうん、
1シートあたりに違うアイコン画像を作ることによって、
うん、
要は作ってる側からしたら1アプリ5シートなんですけれども、うん、実際使うスタッフさんからしたら5シート5アプリの発想を持てれば、
うんうんうん、
まあ運用ベースでも別に何の問題もないだろうなっていうふうに思ったんですよね。はい、
今までの、キントーンの、まあ、僕の発想だと、
はい、
詳細画面でそこを、まあ、制御してたんですよね、
はい、
制御っていうのは例えばグループで、囲んであげる、
はい、
で開いて触ってねとか、
うんうんうん、
でまあ、もっと高度になると JavaScript で人によってその表示を制御するとか、
はい、
まあ、詳細画面タブで分けるとか、
はい、
まあ、そういったプラグインもあったりするんですけれども、そもそも詳細画面を使わずに、
はい、
一覧で切り替えられるじゃないですか、
はい、
でしかも一覧って何だったら標準機能でもフィールドを、
はい、
項目を絞れるよねって、
うんうんうん、はい、
あ言われて確かにってなったんですよね、
はい、
で柳井さんが、言った言葉がその Excel と均等を比較した時の均等の強みって、
はい、
その項目、まあ、さらにはその業務に必要な項目を絞って、
はい、
パターンを作れることだ言われて、なんか僕の中に今までなかったエクセルの強みを見出した瞬間だったんですよ、
はい、そうです。これはエクセルとかスプレッドシートには真似できない部分なんじゃないかなと思ったんですね。確かにそのエクセルとかスプレッドでもその、まあ、縦の列ですかあれを非表示にしたりとか表示にしたりっていうのはありますけれども、用途に応じてわざわざ表示非表示ってまず運用上無理なので、でもキントーンとクルーシートの組み合わせで言えばあの一覧で、まあ、要はクルーの設定で、うん、そのフィールドを消すわけじゃないですよね、
うん、
見えなく初期画面で見えない状態にする、
うん、
これは他ではできないし、
うん、
はい、これはすごい、ね、なんか自分でやりながらこれって本当に使い勝手あの広がるななんていうふうに思いましたね、うん、
しかもそれぞれで共通してる項目はあの使い回せるじゃないですか、
うん、
今回でやれば例えば入居者名、
はい、
そうなんですよ。
そうですよね、
はい、そのバイタルのチェックでも、
はい、
申し送りでも、
はい、
なんだろう他 の、 その介護でも看護でも、
はい、
名前って絶対ある
必要ですよね、はい、
これがアプリが分かれてると、 その、いつとアプリがあれば5個分その名前を入れなきゃいけない。
そうそう、要はアプリアクションだったりルックアップだったりとか、そうそうそう、何かで紐付けていかないと最終的なマスターの方で情報取れないからっていうことで、うんうん、結構運用の方が泣かされるみたいなところがあったんですよ ね。アプリの方にそれは合わせなきゃならないから、うん、でもこれはどんなにフィールド多すぎ問題にもある意味もうた、活用できるかなという、うん、表示変えればいいだけの話 で、そうなんですよね、その分だけアプリっていう発想に変えてしまったら、
そう、はい、これは衝撃でしたね、はい。まあ、今回ですとその TIS さんのプラグインを使って、はい、まあ、今日 の、その入居者さんっていうのを、はい、まあ、別のマスターからですね、
そうですね、
まあ、ワンボタンで、
ワンボタンで
持ってこれるようにされてましたけれども、はいはい、まあ、それでも便利は便利なんですけど、はい、アプリが分かれてると5個あるって5回そのボタンも押さなきゃいけない。
そうなんです、本来だと、うん、はい、
それが1個のアプリだったら、まあ、もちろん1回でよくて、
うん、
でしかもそれって現場の方からすると、はい、そんなことを意識しなくていい、
はい、
自分が使うアイコンから入ればいいって、
はい、
めちゃくちゃシンプルな運用ですよね、
うん。そこのでも運用は結構大事で考えてて、
うん、
あの普段使う PC で、あのその TIS さんの一括のコピーやろうと思うと、やっぱ万が一誤操作で何度もコピーしちゃうっていうことをやってしまうと、うん、あの同じ A さんっていう入居者も 2、3レコードできてしまうっていうようなトラブルもやっぱ考えられたので、はい、
うん、
そのマスターから一括コピーするアカウントはそれ専用に設けて、
うん、
でパソコンもちょっとそれだけ少し分けて、まあ、それ用に買ったわけじゃないんですけれどね。
あ、そこまでやられてるんですね、
は
い、
ですね。それは施設長さんともお話しして、うん、そのマスターのコピーは夜勤の方が日付終わっ、日付が変わった後にこのパソコンでボタンを押すと、でボタンを押したらもうパソコンを閉じるっていう、
うん、
バイタルのチェックとか申し送りとか、要は普段いろんな不特定多数の方が使う PC には、
うん、
その、 一括コピーのボタンを表示させないようにするっていう、まあ、これはただアプリの発想じゃなくてただの運用の話なんですけれど、その辺も結構丁寧にお話はさせていただきました ね、はい、
今回今私が聞いた結果だけ見ると、はい、すごいうまいこと、
はい、
なんかパーツが組み合わさって、
はい、
綺麗な運用とアプリ の、その構成ができてるなって感じてるんですけど、はい、これ作るのって結構すんなりいったんですか？
これ結構すんなりいったんですよ。ちょっと驚くぐらいすんなりいってて、
うん、
議論が煮詰まることもなく、
うん、
で手戻りすることもなく着実に進んでったところがあってて、で僕そこでちょっと気づいた、これひょっとしたらアプリとか提案とか制作する方にも共通するようなお話になるかもしれないんですけれども、うん、本当に最初の打ち合わせから余計なものは入れないっていう発想がその、まあ、お客様というか、うん、介護施設 の、その施設長さんたち事務局長さんたちが言うんですね。ちょっとこっちが心配になるぐらい、うん、このフィールドは入れといた方がいいんじゃないですか、はい、いや別にそれ今カウントしないんで今いらないですみたいな、これはどうですか、あそれも別に今やってますけどそれなくしていいですとか、もう潔いぐらい切り、まあ、なんだろうな余計なものをまず切る作業が最初からできてたんですね。で普段なんかこうシステム化したりとか何かこう均等音でやろうと思うと、今やってる帳票の情報だったりとか今やってる業務の情報をそのままリプレイスしたりとか、
うん、そう
ですね、より一層未来を見込んでフィールドを足してみたいなことを考えることは、まあ、僕自身もあったんですけれども、もう最初から必要なものに絞って、
うん、
なぜこの均等を導入しなければならないのかとか、うん、導入した後に必ず抑えなきゃならない情報は何なのかっていう、この辺の発想が最初から持ってたんですよね。
それって珍しいですよね。
いやすごい珍しいなって思いました。
うん、
で途中からは増えてくるんですよ、
うん。
でもスタートが重くないから軽やかに進むんですよ。
結構最初にありがちな話ですよね。その、はい、全く同じものを再現しようとした結果。うん、はい、なんだろう、まあ、紙であったらいろいろと柔軟にできたこともやっぱシステムに落とし込むといろいろとできないこともあって、
はいはい、そうですそうです。
でも、まあ、使っていった我々だと最初シンプルな方がいいよね、はい、整理した方がいいよねって分かるんですけど、はいはい、お客様は最初からそこ意識されてるってすごいですよね、
うん、そうですね。情報の優先順位が見事に整ってたので、で例えばこれを叶えたいけれども最悪ダメだったら運用でカバーするんでいいですとか、
は
い、これはどうしても保持したい、でもこっちは別にいらないから、
うん、
そっちを優先するとしたらどんなやり方がありますかみたいな形のお話もいただいたので、
う
じゃあこういうパターンとこういうパターンがありますけれども、このパターンだとこういう形になります、うん、B だとこんなパターンになりますっていう時に、じゃあこっちでって言って、はあ、もうスパッとスパッとスパッと決まっていくので、
いいですね、
驚くほどスムーズにいきました。でさらにちょっと脱線しちゃうかもしれないんですけど、
はい、
その施設さんの方で面白いなと思ったのが、そのスタッフさんへの導入の手順がスムーズでした。スムーズというか美しかったなというふうにすごい思います、うん、実は今もう9割ぐらいまでは来てるんじゃないかなと思ってはいるんですけどね、今作ってる範囲に関しては6割か7割ぐらいの段階で、実はその施設のスタッフさんに対しての説明会っていうものを開いたんですよ、
うん
でもその時の説明会の開き方が、これ結構僕も共感してて、うちの会社でもやったんですけれども、入れるっていう前提では喋んないんですよ。
どんな喋り方なんですか？
ですね、こういうものを作ってるんだけどどう思う的な。
これ入れる系から、うん慣れてねじゃなくて、
じゃないんです。もう決まったって説明じゃないですよ、
うん、
今こんな感じでやってるんだけれども、はい、どう使いやすいみたいな、
うん、
要はスタッフさんが後からこう口出せる余地を残した状態で、
雰囲気ですよね、
はい、
その決まったじゃなくて、
はい、
みんなでこう意見もっとちょうだいよみたいな、
うんうんうんうん、
それ大事ですね。
でそこでいくつか上がってきたものが実際にまたアプリの肉付けになったりとかするんですけれど、だそうすると意見を言った方とかその説明会に参加された方っていうのは、うんだんだん自分ごとに変わっていくんですよね、
うん、
自分の意見が採用されたとか自分が思ってることが通ったみたいなところ、はい、ってなると本番の落とし込みの段階になると、うん、もう自分ももう仲間みたいな一味みたいなもんなんで、
なるほど、
結構積極的に使ってくれるっていうのはあるみたいですね、うん、
自分ごとになってるんですね、はい、愛着が湧きますよね、自分の意見が入ってると。
はい、それって何でしょう、例えばこう全然この均等君には関係ないですけども、レトルトの食品とかでも例えば玉ねぎだけ自分で切って入れたら酢豚になるみたいな全部がレトルトだとなんか味気なくて何の思い入れもないけれど、自分が手をつけたことによって手料理に変わるみたいな、
わかりますね、
なんかそんな感覚なのかななんていう感じがしてですね、
そもそもこのお話って、はい、なんだろう、どういったところを解決したいって思いからお客様始められてるんですかね。
もともとはやっぱ最初にもあった通り、まず朝の少ない時間の中で手書きで書かざるを得ない、
うん、
でそれを Excel にも転記した上にさらにその手書きのある意味申し送りだったりとかコピーみたいなものを2階のノートにノリで貼る、3階にテープで貼る、
うんうんうん、
みたいな形をやっていくと、
うん、
介護施設の本来の業務っていうのは、うん、やっぱり実際に入居されてる方のご高齢者の方の毎日に寄り添うっていうところが非常にコアな業務なんですよね、
うんうん、
でも裏方のそういった事務的な部分に割く時間が増えれば増えるほど、やっぱり寄り添う方の時間っていうのがどうしても減ってってしまうんですね、うん、でも両方大事なんですよ。寄り添うのはやっぱり本来の介護施設で働いてる方のやっぱり思いだったりとか目的を叶えるためにはそっちの仕事をやらなきゃいけない。でも記録に残すことによってちゃんとやっぱりその、保険料だったりとかですね、そういった部分のやっぱり報酬としてやっぱりいただくための絶対やらなきゃいけない事務作業っていうのがあるんですね、うん、でこれをどういうふうに両立するかって考えた時に、やっぱり裏方で、やってる業務をなるべく圧縮させて、
うん、
寄り添う時間に持っていけることができるんであれば、要はそこで働いてる方の、物心ともに、まあ、満たされる環境が、まあ、要は今まではこのぐらいだったのがあと2段階3段階ぐらいまで高くなる、
うん、
だそういうふうにしたいなというような話を施設長さんから冒頭一番最初に聞いたので、うん、明確でしたね、そこは
なんか感じていて、業務の改善だけを見てない、もっと先をこう見られてるような、
うん
その巻き込むようなところからも、はい、もっとその職員さんの、
はい、
なんだろうやる気というか、 なんか楽しむような雰囲気を作りたいのかなっていうのを感じて、はい、それもやっぱり最初からそういった思いがあったんですね、
うんうんはい、そうなんですよ。何のためにこの業務改善をするのかっていうところが、業務改善した先にどういうこう、
うん、
職場だったりとか、うん、どういう働き甲斐的なものを作りたいかっていうところがあったので、うん
しいです
ね。そこがめちゃくちゃ響きましたね。だからそこを軸にして、それが叶えられるものは取り入れる、そうならないものはまず外すっていう、後でまた加わる可能性ありますけどね、はい、
だからスパッとこれいらないっていう話にもなった
んでしょ
う
ね。はっきり言い切れるんですよ。
そっか、目的ってやっぱり大事ですね、
はい、
うん、
やっぱどうしてもその介護履歴みたいなというか、毎日その日報みたいなものっていうのは、
うん、
あのまあ、監査だったりとかですね、実際にその、まあ、提出書類の一部になったりする項目もあるので残さなきゃいけない、うん、でもそれを一日の大半にしてしまってはさっき言ったやりがいが手に入れられないっていうのがありますので、
うん、なるほどな、面白いな。結構ですね、気づいたらもう30分
ぐらい。ああ結構長いですね。そうです
ね、面白いですね。結構あの具体的な設定というか、
はい、
そのテクニックの話から、
はい、
今そのアプリを作る時の、はい、なんだろう、もっと根源的な話、
はい、
まあ、キントンから離れて、
はい、
業務改善の目的みたいなお話も聞けて、
はいはい、
結構これ深い話ができたなって思います
ね。なんか話脱線しましたけど
ねこれ結構キントーク楽しいところ
ですよね。面白いですね、はい、
ちょっとまだまだ聞きたいところはたくさんあるんですけれども、ま、それは次回の、
はい、
機会にですね、させていただくとして、またぜひ金スキラジオご出演いただければと思いますので、
はい
はい、それではですね、今日のゲストは、柳井石油の柳井さんでした。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございます。
はい、金スキラジオでは、またですね、皆様の活用をもっと便利にするような情報、を発信してまいりますので、次回もご期待いただければと思います。それではありがとうございました。またお会いしましょう。